おはようございます。私は成長の家本部講師の後藤富吉です。第5回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、日時計主義とは何かをテキストに、本当の生きがいとはというテーマでお話しします。生きがいという言葉でイメージするのは似たような表現で、働きがいとかやりがいとかいう言葉です。いずれにしても、生きる意味や働く意義というような響きを感じます。できるなら、そういう生きがい、やりがいのある人生を送りたいものです。この生きがいに満ちた人生を送るには、成長の家の日時計主義の生き方が欠かせません。ここで、日時計主義とはどういうものかについて、本日のテキストの17ページ、日時計主義の生き方というところを引用します。諸君は日時計というものを見たことがあるか。それは一本の直立せる針と時間を記した一枚のバントで、その主要部分が成り立っている。太陽の光線がその直立せる針に落ちると、針は盤面の目盛りの上に影を落として何時だとわかるのである。太陽のない日は時間がわからない。そして自分の見た日時計の盤面にはこんな標語が書いてあった。 I'll record none but hours of sunshine。 我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして成長の家では、できるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用するのである。引用を終わります。以上のように、成長の家では、自分の周囲の環境や、様々な出来事の中から、明るい面のみを認めることで、認めたままの明るい世界が現れると説きます。それは、認めたものは現れるという心の法則があるからです。心の法則とは、同反動の法則、原因結果の法則、同類神話の法則、認めたものは現れるというもので、誰でも、いつでも、どこでも作用します。引力の法則を例にとってみると、法則を知っても知らなくても作用します。同反動の法則は、与えたものを与え返されるという法則で、笑顔を与えれば笑顔が返され、人から何かを奪えば奪われるということになります。心の法則は学校などで教えられませんので、成長の家の練成会へ参加したり、成長の家の聖典などを読むことをお勧めします。練成会とは、成長の家の教えを合宿形式で学ぶ集まりのことです。このように、日時計主義の生き方は、人生を明るくします。生きがいは、明るい人生から生まれるものです。本日のテキストではありませんが、谷口淳子成長の家白鳩会総裁の著書、この星で生きるの、36ページの終わりから3行目から、37ページの1行目を引用します。生きがいが感じられず、ストレスや無気力になる原因は、自分の本心を大切にしないところから来ていることが多い。まずは自分の本当の願いを見出すことから始めなくてはならない。人には必ず、その人でなければできない何かがある。引用を終わります。このように、自分の本心を大切にすることが、生きがいを感じるポイントだということです。成長の家では、人間は神の子であると説きます。そして、人間はこの世に神の御心を表現するために生まれてきたと教えています。その人でなければできない何かというのは使命のことです。使命に生きるとき、生きがいが生まれます。成長の家では、聖歌というたくさんの歌があります。聖歌とは、聖なる歌と書きます。 キリスト教の賛美歌に相当する真理の歌です。その聖歌の中に使命行進曲という歌があります。作詞は聖鳥の家創始者谷口正治初代総裁によるもので、聖鳥の家の集まりの中で比較的歌われることの多い歌です。その一番の歌詞に、人間何の目的ぞ、人生何の意義ありや、その目的を知らずして人と生まれて甲斐ありや、人と生まれて甲斐ありや、という言葉があります。この聖歌から感じられるように、人間の生まれた目的、人生の意義を知ること、そこに人として生まれた甲斐があるということです。ここで本日のテキストの138ページ、三種の愛というところを引用します。愛せよ。少しも求めずに愛せよ。これが愛の秘訣である。こんなに愛してやっているのに、相手はこうだ、と非難するな。つぶやくな。愛は、その結果がどうなるからとて、愛するのであってはならない。愛すること、そのことが神の道だから愛するのだ。愛すること、そのことが幸福だから愛するのだ。結果を求めた愛は必ず不幸に終わる。引用を終わります。このように、結果を求めずただ愛することが愛の秘訣であるということですね。先ほど紹介した聖鳥の家の聖歌使命行進曲の3番の歌詞の出だしには、愛業こそは我が使命、神は愛なりただ後うとあります。愛行とは、愛の心で行う表現活動です。愛の表現を行い、相手にそれが伝わって、相手が喜んだとき、こちらもさらに嬉しくなります。それを10人に行えば、10人から喜びが返ってきます。与えることによって、誰が一番幸せになるかといったら、与えた方が幸せになります。ただ、普段から意識していないと、愛を表現しようとしても、なかなかできないものです。そのための最適なツールが、日時計日記です。日時計日記とは、人生の巧妙面を認め、記録する日記のことです。私たちは決して一人で生きているのではなく、周囲の多くの人や物やことの恩恵によって生かされています。そのことに一つ一つ感謝し、心に刻み、日時計日記に記録するのです。私は小さい頃からノートの余白やいろいろな紙に落書きするのは好きでしたので、日記を書くのは好きでした。ただ、書き続けることが苦手で、いつも長続きはしませんでした。いつも三日坊主どころか、恥ずかしい話ですが、一日も持たずに、ほぼ白紙のまま放置したことも何度かあります。仕事をするようになってからも、手帳やノート類を衝動的に購入して、結局使わないままになっていることも多々ありました。ですから、2007年に聖鳥の家から初めて日時計日記が発刊された際も、喜んで購入しました。新年に入って、最初の頃は、意識的に書いていました。ところが、仕事が忙しい日などに帰宅が遅くなると、書く時間も持てなくなり、翌日まとめて書こうと先延ばしにしてしまいました。一回でも先延ばしにすると、前日のことをあまり覚えていないために、徐々に白紙のページが増えていきました。そのうちに、その白紙のページを開くのも億劫になり、日時計日記を書庫に並べたままになっていることもありました。ところが、そんな私が変わったきっかけがありました。それは、私と妻の二人がまだ富山県に住んでいた頃の話です。私の誕生日に妻がおいしいお寿司屋さんでお祝いしてくれたことがありました。私はその時のことを、ほぼ白紙だった日時計日記に感謝と愛を込めて 書き加えました。そのことを私は忘れてしまっていました。しかし数年後に北海道北見市に移動が決まり、引っ越しのために書棚を整理していた時のことでした。以前の日時計日記が出てきて、思わず開きましたら、ほぼ白紙状態でしたので苦笑してしまいました。ところが、私の誕生日のページにだけは、妻への感謝と愛の気持ちが羅列されていました。それを見た瞬間、その時の情景が脳裏にくっきりと浮かんできたのです。その時の空気、店内の雰囲気、妻の笑顔、私の感動がまざまざと蘇ってきました。今思い出しても頬が赤くなるほどに嬉しさがこみ上げてきます。私は早速その日記を持って引っ越しで慌ただしくしている妻に見せました。妻も喜んでくれました。その時何を感じたかというと、記録したそのページを読み返した時、その時の情景が脳裏に浮かぶということです。それは365分の1ページの記録でしかないのですが、その1ページを見返すたびに、見返した分だけ蘇ってくるのです。それは何年経とうが全く関係ありません。遠い過去の記憶ではなく、記憶が蘇るたびに今の体験になるのです。このことをきっかけに、日時計日記をつけることに対して書かなければいけないという脅迫観念に似た思いから、書きたい時に書きたいことを心を込めて書こうという感じで、肩の力が抜けた状態で対応できるようになりました。すると不思議なことに、白紙のページが減っていったのです。この体験をことあるごとに、北見教区の信徒の皆様にお話ししました。教区とは、成長の絵の布教、伝道の地域区分のことです。すると、今まで日記は毎日書くのが億劫で苦手だったけど、それを聞いたらまた書きたくなりました、という感想をくださる人もしばしばいらっしゃいました。その日から日時計日記に限らず、何事に対しても力むことはいらない、というように私の意識が変化しました。私たちの本質は神の子です。生きがいとは何ぞや、働きがいとは、と力むより、ただ目の前のことに心の命ずるままに愛を持って対処することが大切です。この放送をお聞きの皆様で、すでに日時計日記をつけている方は、これからもお続けください。もし、つけていない方、日記をつけることが苦手な方、どうか試しに三日坊主でも良いですから、始めてみてください。途中途切れても記録されたページは、見返すたびに心の中に再現されます。さらに誰かと共有したら、その喜びが倍増します。このように、日時計日記を日々の日時計主義の生き方で埋め尽くしていくと、これ以上ない喜びの人生が展開します。ある時、教科部に年配の女性が訪ねてこられて、個人指導を求められました。教科部というのは、各都道府県にある成長の家の布教伝道の中心拠点のことです。個人指導というのは、個人面接のカウンセリングのことです。相談の内容は、主人が尊敬できない、どう頑張っても好きになれないというもので、でも離婚はしたくないということでした。まずはじめにお祈りして、それからお話をさせていただきました。具体的な内容はここでご披露できませんが、この恨みがましい気持ちが消えるなら、何でもやりますとの決意でしたので、最終的にその方にやっていただいたことは、日時計日記にご主人の素晴らしいところを毎日100個以上書いてくださいということでした。その後、私とその女性とで何度か電話でのやり取りがありました。その中で、毎日100個書いているが、言葉がダブっても構わないかという質問をされました。このように 素直に実践される姿勢に、きっと遠からず解決するという確信が湧いてきました。私はその女性のために早朝神相館などで祝福の祈りを捧げる日々でした。早朝神相館とは、早朝に行う聖鳥の絵独特の座禅的瞑想法のこと。祝福の祈りとは、相手の幸福を願って祈ることです。結局その女性はどうなったかというと、見事にご主人への感謝の思いが湧き起こり、夫婦円満になられました。それに加えて息子さんが母親の変化に興味を持たれ、聖鳥の絵の聖使命会に入会されました。聖使命会とは、聖鳥の絵の人類光明化運動、国際平和振興運動を担う会員制の献金制度のことです。その女性は今、生きがいに満ちた人生を歩んでおられます。このように、日時計日記は、感謝の思いや光明の言葉を実際に記録する日記ですから、頭の中の思念だけではなく、五感にも訴えますので、感謝したいことを強く心で認識できます。そして、認めたものは現れるという心の法則が展開し、願いが実現するのです。さらに、日時計主義の生き方を続けることによって、それが習慣になります。毎日がさらに巧妙化します。人生は、一日一日の積み重ねです。このような地道な愛行、愛の心で行う表現活動の実践が、素晴らしい人生を創造することにつながるのです。この放送をお聞きの皆様が、日時計主義によって生きがいのある人生を送られることを記念し、本日の私の担当を終わらせていただきます。